皆さんこんにちは、コウタテです。
向井です。
コンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です。さて、今回はいただいたお便りから気になったものをご紹介して回答したいと思います。まず1つ目、インベスターさんよりです。ありがとうございます。いつも楽しく隙間時間に拝聴しています。さて、ネットフリックス日本に初の制作拠点東方のスタジオを賃借というニュースを目にしました。こういった動きが活性化することで将来的なアニメーターの労働環境にも良い意味で影響はあるのでしょうか、という質問ですが、このネフリのニュースって実写の方ですよね。アニメではなくて東方のスタジオを借りるっていうのは。
そうですね。
ただネフリってアニメーターを育成したりしてるので、やっぱりこう実写に限らずアニメのクリエイターをテコ入れしようとしてるなっていう感じはしてますけど、岡井さんも同じような感じで思ってます？
眉つば、
眉つば、眉つばっていうのは、ネフリの動きが
本当に現場までお金が届くのかなっていう。
確かにネフリが日本に初の制作拠点東方のスタジオを借りるっていうのは、東方さんのスタジオを運営してるところはいいと思うんですけど、クリエイターまでお金が落ちるっていうわけではないですよね。
直接クリエイターを雇ってネフリが自社スタジオを作ってってなったら、労働環境、給与面、待遇面に関して直接手が出せるとは思うんですけど、基本的にアニメでも実写でも、もう制作会社が間に1枚入ってると思うんですよね、日本だと。でそこから先が多重下請け構造みたいなものじゃないですか。まあフリーというか個人事業主のクリエイターが、まあね、日本だと多いので、そうなるといくらその上のところにお金を入れたところで、どこまでそれがこうね、アベノミクスじゃないですけど、トリクルダウンなんてなかったみたいな話なんで、ちゃんといくのかなって言ったところは、かなり怪しい気がします。
ただニュースだとね、ネフリはアニメ会社の救世主だとか、アニメ業界の黒船だ、わわわわ、割とこうポジティブな感じで、報道されることが多いと思うんですけど、まあその辺はちょっと怪しいぞっていう感じですかね。
まあ業界構造自体を変えるような動きでは基本なく、日本の業界構造の中で、まあだから安く作れるっていうところも含めて分かってやってる気がするんですよね、
はい、
まあ、ハリウッドとか待遇面しっかりしてるじゃないですか、スタッフ基本、それってやっぱり労働組合がめっちゃ強いじゃないですか、ハリウッドの実写って、
そうですね、おっしゃる通りだと思うんですね。
やっぱりその会社スタジオ単位、まあ、まあ仕事にありつけない、まあ、よく首切られるみたいなところの、まあね、労働市場の流動性みたいなところはあるにしても、基本的に仕事の待遇がいいのはやっぱり労働組合がその職業別でこう会社単位の労働組合じゃなくてガチッとあるって、そこが交渉できて下の基準を決めてるから守られてるってところがあると思うんですよね。日本はそれがない、もう裸の個人が制作会社にこう雇われてるみたいな形なので、その環境でいくらこう、ね、こうお金をネフリさんが入れるって言っても、やっぱりこう、その構造自体が変わっていかない限りは、まあ、どっかで消えていっちゃうと思うんですよね、まあ、別にこれその間にネフリからお金でもらってるところが中抜きしてるって言ってるわけじゃなくて、まあ、そこの会社自体もそんなに儲かってないんですよ、当然。だから もっととんでもない金額をネフリがドカンと貼るみたいな、スタジオ、まあ、その間に入ってる制作会社の間接費とかを賄ってもさらにすごい利益が出るんで、もうこれ以上儲けてもしょうがないから、もういよいよ人件費の方にスタッフのお金に還元しなきゃって思えるぐらいの金額が出てるかって言ったら、そんな話はついぞ聞いたことがないので。
まあそうですよね。ネフリもビジネスでやってるから、そういう余分なお金は投資はしないでしょうね、
なんで、日本の業界を良くしてやろうみたいなことは CSR に過ぎず、まあ、あくまで日本の業界構造の中で自分たちが有利にこう作れる費用感、 経済合理、彼らの中での経済合理性の中でやってるだけなので、あんまり黒船だ、神様、救世主だみたいなことを言うのはナイーブに過ぎるというか、ピュアすぎるなって気がしますよね。
だからネフリが育成してるアニメーターもネフリのアニメを作るためにっていう感じですよね、確かあれ。
まあね、あと直接クリエイターの原作者みたいなのと業務提携したりとかしてるのも、
うん、
まあそんなにこう神様というか善人だと思わない方がいいですよ。基本的に外資の皆さんは本当にタフネゴシエーターなので、
うん、そうですよね。だからネフリより動画協会の方が一生懸命日本のアニメのために何かしようとしてる感じはしますけど。
そうですね、まあ、あの演出家協会とか含めてこう、うん、草の根っていうか地道に現場の人たちが声を上げてる動きとかがもうあるわけで、そこに対して支援が入ったっていう話ならまた話は別ですけど、はい、もう当然企業からもそういう話聞かないし、うん、あの お上からもそういう話聞かないじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
うん、結局そういうことですよ。
ということは、まあ将来的なアニメーターの労働環境にも良い意味で影響あるのでしょうかっていうことに対してはさほど影響はないという、
ね、まあこのままではないんじゃないですかね。
なるほど、わかりました。それでは2つ目のお便りです。神崎さんよりですね。かいつまんで紹介させていただきます。いつも拝聴しており大変勉強になっております。私は現在大学生で就活中です。アニメのビジネス側のプロデューサーを目指しており、幸いなことに大手の総合エンタメ企業から内定をいただいております。一方で IT 系の企業からも内定をいただいております。この度相談させていただきたいのはアニメのプロデューサーのキャリアについてです。上記のような2択がある中でどちらを選択するか決めるのあたり、今後アニメのビジネスプロデューサーとして体制するには今の時期にファーストキャリアとしてどんな会社がおすすめかアドバイスをいただきたいです、という相談ですね。就職相談になりますが、深井さんもね、ゲーム会社でアニメのプロデューサー、アニメ会社でゲームのプロデューサーとかいろいろこうやられてきた中で、こうした質問とかも受けたりってしますか？
いや、危ないですよ。そもそもアニメのビジネス周りアニメの仕事やりたいって言った時のそのビジネスサイド、うん、まあ、いわゆる衣制作側の仕事をやりたいでアニメやりたいみたいな人ってあんまり、そもそも職業の存在があんまり認知されてないと思うんで
確かにそれはありますよね、
うん、キャラクターグッズの会社とかね、うん、出版社さんとか、まあ、あとパッケージメーカーは今まあこんな状況だからあれですけどとかはもうちょっとね、うん、具体イメージしやすいと思いますけど、
うん、
ビジネスプロデューサー、まあ、衣のプロデューサーって何の仕事って感じだと思いますよ本当に。
まあ、だから僕も昔はプロデューサーって言ったらアニメ会社で監督と切った張ったして面白い作品作るプロデューサー、いわゆるこうアニメプロデューサー、ラインプロデューサーの方かなっていう感じだったんですけど、実際業界なんか入ると、まあ、いろんなプロデューサーの種類ってあるんだなっていうふうには思いましたね。
昔はだから企画プロデューサーみたいな、企画プロデュース、まあ本当に、うん、制作委員会始まる頃、始まる前ぐらいの企画プロデューサーっていうと、まあ、パッケージメーカー、今でいう主幹事会社のプロデューサーみたいな、
うん、
ところだったと思いますけど、委員会どんどんね、うん、あの制作委員会方式になって関わる会社が増えていくと、アニメのプロデューサーって肩書きだけだったらもうものすごい増えますからね。1作品10人20人普通にいますからね今ね
そうですよね、制作委員会の数も多いですね。
まあだからあんまりそういう志望、そうですね、聞いたことはあんまないですね。
ただこの方はアニメビジネス側のプロデューサーを目指しているというところで、大手の総合エンタメ企業ですね、多分こうアニメの幹事会社とかもやれてる企業になるので、まあ日本だと数社5、6社ぐらいだと思うんですが、
もう特定できちゃうような、まあ、ぐらい少ないですから ね、
はい。あと一方で IT 企業で、まあ今後アニメ事業とか IP 事業って展開するっていうところからも内定をいただいている。
こっちも少ないですね、片手ぐらいですね、
うん、でどっちに進んだ方が実際いいのかっていうの、これがちょっと悩むところかなと思うんですが、深井さんが大学3年生4年生だったら、
いやこれね、大学生、まあ就活する人 が知れる情報からだけで判断はできないですよ。それで判断すると間違えますね。結論から言うと IT 系は絶対やめた方がいいです。
そうですか。実は僕もそう思ってて、 IT 系って割と事業の撤退も早いじゃないですか。
そうです。
例えばこう IT 系の中でアニメ事業やりますよとか、出版事業やりますよとか、まあそういうことをやり始めるんだけど、撤退するときもあっという間に撤退しちゃうので、入ったはいいけど、あれアニメの仕事が全然ないじゃんとか、
そうです、
そうなりかねないですよね。
あの就活中の面接とかそういう場面では、まあ綺麗事しか言わないので、これから力入れてきますって言って、それがどれだけ本気、本気っていう気持ちの問題じゃなくて、大事なのは体制とか含めて、はい、後戻りできない、後戻りするにはコストがかかるぐらいのレベルでちゃんとやる気があるのかどうかっていうところまではとてもじゃないけど外からはわからないので、そして往々にして IT 系の最近こう出来上がってきたような会社さんは、まあ外面キラキラはしてるので、だけど中入ってみたらちゃんと考えてなかったとか、そんなことはゴロゴロするしてて、もちろんそんな中でこう仕事を作ってやっていくっていうのを、いきなりこう新人未経験で入った人で上にそれをサポートするフォローするような人もいないみたいな状況では多分地獄ですね、
IT 系の企業だとヘッドハンティングしてきて事業を立ち上げたりするんで、それで一応形はできてんのかなって思うんですけど、
ここがねどうしようかな、ここはカットしてもらいたいぐらいのところなんですけど、まあ大体こう IT 系で新規でそういうとこ立ち上げました、で人を外から取ってきてるところはまだマシですね。取ってこないところも、まあよくわからないけど、まあできるだろうって始めてるところも多いですね。で取ってきてる場合も、取ってきてる人がどうなのっていうのはありますからね。
そうですよね。
で考えてみてください、今こうまあ、プロパーのそういうエンタメ系アニメとか IP やってるところで結果出してる人が映ってくるわけないじゃないですか。ものすごくとんでもなくいい条件ならですけど、そこまで今出せるほどお金ないですよ、あのスマホゲーム会社、皆さんスマホゲーム会社すごい儲かってるイメージがあるかもしれないですけど、もう広告宣伝費も凄まじいので、赤出したり黒出したりしてるような会社の人たちは目先今金があってもやっぱり慎重ですよみんな。そんな時にとんでもない条件で丸ごと引っこ抜いてやるみたいなことはまあたまにあるんですよ。知ってる限りで10年に2回ぐらいありましたよ、あそこの会社のこのチームがゴロッとあっちに全部行ったな、まるっと移ったじゃんみたいな、それぐらい気合い入れたアニメ事業立ち上げてるのは10年に2回ぐらいはありましたけど、そんなもんなんですよ。なんで、まあ、もしそういうところに該当してるんだったら全然いいんですけど、そうじゃなくこれからみたいなところだとすると、そのクラスの人が取ってきてないってなると、どうなの？そこで学べることと、まあ、プロパーな IP エンターテインメントやってるところに入って、まあ、3年4年やって、その間で身につける経験だったり人脈だったりを持って、それから、まあ、またねその頃になってると今度ゲーム会社の方でアニメ事業立ち上げたりとか持ってる会社がいたりするかもしれないので、こっち側の業界は5年10年ぐらいでこうねそういう流れがよく起きるので、もうちょっと短いかな、オリジナル方向に行こうと IP 育てようって言ってみたりやめようって言ってみたりとか、よくそういう波があるので、そのハマったタイミングで移ればいいと思うんで、なので、ゲーム会社はまあちょっと これだけの情報だとすると、やめた方がいいっていうことになりますね。
まあ、ゲーム会社っていうか IT 系の企業ですね。
ゲーム会社っていうかスマホゲーム会社ですかね。
はい、そうですね。で、あと人材なんですけど、キラキラとしたスタークリエイターとかスタープロデューサーとかもいるじゃないですか。
はいはい。
でもそれだけだと成り立ってないんですよね。やっぱりこう氷山の一角っていうか、氷山の下ってものすごい、
そうです
その一角よりも面積が多かったりするじゃないですか。だからいろんなチームとかいろんなものがあって、でそのプロデューサーが成功してるっていう、パターンが得てして多いので、
企画だけじゃないんですよ、そういう花形のこう、企画してみたいな仕事だけじゃないので、実際はライツビジネスなので 契約とか権利回りとか、うん、そういう細かいことがいっぱいあって、でそれがちゃんとこう、うん、社内のカルチャーとしてあるかないかは結構あるんですよ。それがちゃんと、まあ、基礎体力、なんていうんですか、インナーマッスルみたいなものなので、
うん、
それが IT 系の新しいところだとやっぱ文化も違うので、契約に関する考え方とか、うん、著作権に対する考え方とかも染みついてなかったりとかもするので、はいはい、やっぱりそれは新しいところではなかなか学べないと思うので、やっぱ一旦は、うん、老舗というかそういうことをやっている、うん、会社としてちゃんとやってるところで、まあ、ただねそういうところに入っても漫然と自分の仕事だけやってると学べないので、むしろなんならその中で部署移動繰り返してもいいので、うん、あの契約部門だったりライツ部門だったり営業部門だったりいろんなところを見て学ぶのが一番いいんじゃないかなっていう気がしますけどね、
うん、大手の総合エンタメ企業の方が安心だよっていう、
まあそこに心中しろって気はないですけど、やっぱそこで盗めるだけ盗んで学べるだけ学んで、その後でどう戦おうって考えるのがいいんじゃないかなって気がしますけどね。まあビジネスプロデューサーで体制したいって言うんだったら、一つの会社にこだわる理由なんて何にもないんで、会社は自分より作品が上に来てないと覚悟として足りないと思うので、まあそれぐらいの考え方でいいんじゃないかなって気がしますけど、うん、
ただアニメに限らないんであれば IT 企業の方も面白いかもしれないですよね。いきなりこういろんな事業とか、
う
ん、
あ、そうい
ったことができる可能性がある。
アニメっていうより正確に言うとコンテンツにこだわらなければですね、
うん、
あのゲームだけ、ゲーム、まあそのゲーム会社 IT 系でゲームだけとかだとちょっと微妙かなって気はしますけど、まあ、IT 系でサービスとかも含めていろいろマーケティングとか含めて学べるんであれば、まあ悪くはないかなとは思いますけどね。とにかく若いうちはいろんなことを見ていろんなことをやって引き出しを増やすっていう、もうそのエンタメに触れるってだけじゃなくて、ウェブサービスでもマーケティングでも、うん、あの事業計画でも何でもいいんですけど、とにかくあらゆる引き出しを増やすのがおすすめですよ、プロデューサーだったらっていう、ビジネスプロデューサーだったらっていう気がしますけど、
何でも嫌ですからね。
そうですね、
その辺は
で、はい、大体、うん、あのみんな弱点はあるので、そういう時に全部知ってる、契約強いですよとかは武器になるんで、
うん、
いろいろ手出すのがいいんじゃないですかね。
うん、なるほどね。まあ、岡井さんだったらじゃあ大手総合エンタメ企業に就職しますっていう、
今なら言えますけど、
うん、
当時の僕が今あの同じ立場で同じ年齢だったら多分その判断はできない気がします。やっぱ情報が全然足りない。
ああ、悩んじゃう、
うん、悩みますね。やっぱ古い感じもするじゃないですか、総合エンタメ企業って言っても、まあ、
うんうん、
ね、あのある種アニメとかをこう商品っていうか、まあ、工業製品のように次から次へ作って出していかなきゃいけないみたいな、
うんうん、
1年間に、ね、何タイトルも新アニメを作ってみたいなのを見てると、若干やっぱり流れ作業じゃないですけど、こう、
うん、
っていうね、若いとやっぱりこう突き破ってっていうか突き抜けてなんかやりたいみたいな気持ちもある中で、そういうの見てるって、
うん、
IT 系でまだね何もそういう実績もなくて、新しいことにゼロから真っ白なところからチャレンジできるっていう風に見えるので、当然、
うん、
その二択ってなるとまあ迷いますよそりゃ、
うん、
今はもう迷いなくやめとけって言えますけど
ただ一方で大手の方だと、いわゆるこう大企業にかかってる可能性もあるじゃないですか。
まあけどそんな、今回のいただいてるご質問で言うと IT 系で、まあ IP プロデュースもアニメとかも今後広げたいみたいに言ってるところは、大体大企業病か宗教かどっちかですよ
そうですか、なるほどじゃあやっぱりちょっと何回も繰り返しますけど、大手の総合エンタメ企業がファーストステップとしては安心だよっていうことですね。
まあそこを早めに、あの盗めるだけ盗んで早めにやめるのがベストだと思います。
わかりました、ありがとうございますというところで、今回はいただいたご質問をピックアップして投稿してみました。また今後も番組への質問や感想などがありましたら、ぜひお便りをお送りください。お便りのお送り先はポッドキャストの概要欄に記載しております。ではまた次回お会いしましょう。